こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日は質問で行きたいなと思っております。なぜこの番組にこの質問という感じなんですけれども、ビジネスモデルについてという質問になりますので、ちょっとご紹介させてください。あるビジネスモデル経営セミナーに参加した際に、講師の方が現在うまくいっているビジネスモデルも3年後には通用しなくなる可能性がある、だからこそビジネスモデルを変化させていくために、まずは現在のビジネスモデルの構造上の理解を深めることが重要だとおっしゃっておりました。話はそこまでだったのですが、分かるようではっきりと分かっておりません。秋山先生にマインドの専門家として何かヒントをいただけるのではないかと思い質問させていただきました。自社のビジネスモデルの構造を分析する際に、どのようなポイントに注目すべきものでしょうか。という、なんだか不思議な質問ですが、マインドを絡めて話してほしいというご希望なんですかね。
ああ、なるほど。まあ、私とのリンクの中でパッと私が思いついたのは、私、こう、なんかこう、才能とか人の、まあ、分析みたいなことをするじゃないですか。
はい。
そうすると、まあモデルじゃないですけども、その人の特性があって、その特性の強みとか弱みっていうのは見ていくので、まあそういう観点からなんかお話できたらいいなと思ってます。
はい。
で、あのちょっと先日ね、こんなことが起きたんで、私自身のちょっとプライベートのことなんですけどもね、あの毎回私が行ってるヘアサロンがあるんです。
美容室ってことですか？
そうそうそう。すごい信頼してる10個上の先輩のとこに行くんですけどね。
はいはいはい。あ、ダンディーなおじ様の方ですよね。
超カリスマ、昔カリスマ、まあ、カリスマっておかしい。
昔カリスマって言ったら怒られるんじゃないですか？
はい。今もいろんなその海外に行って教えてる人なんですけども、はいはい、そこに行ったらですね、なんかこう、秋山さん、今ね、自分のとこの TikTok がバズってるんですよって言うんですよ。
10個上の方で TikTok バズらせてるんですか？逆にすごくないですか？
お嬢さんがいて若い、
はいはい、
お嬢さんが企画してプロデュースして載せてるので、オーナーさんはただただお嬢さんに言われたことをやってるだけなんです。
ああ、娘がマーケターですか。
結果としてね、それがものすごくバズってるらしいんですって、私も見せてもらったのね。で、そのサロンでは今昭和ヘアっていうのが流行ってるの知ってます、遠藤さん？
どういうことですか？聖子ちゃん部屋的なやつ。
そうそう、聖子ちゃんとか明菜ちゃんとかすごい流行ってるんですって。
どこで、誰世代に、若手に、
若手に、あの20代前半とか。
街歩いててそんな方々いましたっけ？
たまに、あとはほら、なんかあのドラマもあったじゃないですか、
ブギウギ、
何ですかそれ。
東京ブギウギのじゃなくてですか？
そうそう、と、あともう一つ、不適切にも程があるとか、
ああ。
みたいな感じなんですよ。
ああ、あの時、髪確かに。ああ、パンチみたいなのとかいろいろ出てましたね。
聖子ちゃんカットですよ。
ああ、いた。
で、
くりくり巻くやつね。
そうそう。で、それはすごい、まあ、ある一部のその方にめちゃめちゃ刺さってるんですって。
はいはいはい。
そのオーナーさんがそれができるんですよ。難しいけど。
あれ難しいんだ。
うん。それをアップしてるんですって。そうしたら地方から来るって言うんですよ。
そこの立地は都内ですか？
都内だけどもちょっと外れたところ、
都内若干郊外みたいな。
そう
あ、じゃあ、あの山手線界隈から外れた方で、ちょっと
若干離れてるけどもみたいな、
ローカル乗らないと出れないみたいなところの、ちょっとカリスマ美容師のところに、
でたまたま私の隣にも来てて、明菜ちゃんっぽいバーってこう綺麗になってるんですよ。
うん。
で、あの人熊本から今日来たんだよっていう。
マジ？それは何？そこのカットをしてほしいから熊本から来てる。
私と同じ質問してた。した。うん、そう、私もこれなんか東京でコンサートがあってじゃないんですかって。違う。髪の毛を切る。
絶対嘘でしょ。
本当ですって。
マジ？
で、そういう人がいて、最近そういう人が全体の 20%、30% いるんですって。
そんなに、じゃない、もう熊本には昭和、その聖子ちゃんカットできないのかな、わかんないですけど。
いや、かなり相当難しいし、あと
知らねえ、そうなんですね。
あと、 結局今の若手の美容師さんっていうのはそういう難しいものは習ってきてないんですよ、やっぱり。
はあ、なるほど、そういうもんなんだ。もう知らない世界すぎて何のこっちゃって感じですけど、うん、まあ、少なくとも九州近郊熊本ではいないと。だからもうしかも都内の真ん中じゃなくて郊外に行ってまでもその部屋にしたいと、
そ
ういう人たちが 20-30% 来ると。
そうで、
マジで、
まあ、その方も結局その実際そういう、まあ、秋名さんとかを髪の毛やったりね、あとミスユニバースのそのヘアセットとかやってたっていう技術があるわけですよ。
ああ、バックグラウンドとしてちょっとブランディング的な要素も持ってらっしゃるんですね。
もともと技術が高いからね。
はいはいはい。
まあ、そういうのはあったにせよね。
うん。
で、私がまた聞いたんですよ、その方に。まあ、憧れで、
今回。どっちですか、聞いたの。来てるお客さんですか。
違う違う違う。このお客さん。
美容師の方に。
うん。そんな、分かったけども、そんな、あんまり来ないでしょと。一回憧れで来るだけですよね、って言ったら、いや、リピーターの人もいるって言うん
です。熊本からリピーターです。
いや、熊本が分かるけど地方からね、いろんなところから、で、今までそのもう一つは
これ何の話ですか。
ビジネスモデルの話です。
ビジネスもちゃんと行くんですね。ドキドキしてきましたけど、
結局、でもヘアカットって再現性ってなかなかないじゃないですかって私言ったの。やってもらった時はヘアセットしてもらった時には綺麗だけども自分でできないですよね。
セットがね、難しいからねって話ですね。
そしたら、うんうん、だって飛行機かけてですよ。台かけて、うん、で、カット、ヘッドしてもらって、次の日自分でできないとか言ったら、どんだけ高いんだみたいな思っちゃうじゃないですか。
まあ、確かに。セットしなかったら単なるボサボサヘアかもしれないですもんね。
そうしたらね、うん、今 YouTube とかで、そのお客様の方がセットとか相当うまいんだって。
あ、セット技術が上がってるから顧客のスキルで
カバー担
保できちゃうってこと？
そう。だから土台となる髪の毛さえしっかり切っといてあげると自分でできるんですって。
改めて今日2回言いますけど何の話ですか？
ビジネスモデル。
いや、絶対行かないでしょ、これ。
いや、ここでね、うん、ビジネスモデルの話をしようときに、
戻ると
そもそも、ヘアサロンのビジネスモデルでどういうものだかっていうと、もう皆さんご存知の通り、地域密着のリピーターモデルじゃないですか。
基本的にはね、
うんうん、
そういったちょっとカリスマの方とかはね、そういうのあるかもしれないですけど、そうそう、基本的には地域、まあ、エリアですよね。
そうですよね。で、たまにはこう東京に来てカリスマ美容師に切ってもらうってことはあったけども、
うん、
それがやっぱりこんだけ熱烈にそれを求めてやってくるわけですよ。
はいはいはい。
それこれ何が起きてるかというと、もちろん、ユーザー側の技術知識が上がってきた、それから SNS のようなマーケティングのテクノロジーも変わってきた。ただもう一つ見えてくるのは、その顧客のニーズの多様化っていうレベルじゃなくね、本当になんか自分の深いところを満たしてほしいということで人がこう動いてるんですよ。
ああ、なんていうんですか、すげえ圧倒的な熱量。
そうそうそうそう。
怖い欲望に感じますけど、なんか確かにね。
だから例えばその何があったか分かりませんけども、例えば K-POP だとか、そのアイドルがとか、
はいはい、
あとはなんかこう自分の体を鍛えたい、整形したいとか、いろんな、まあ、いろんなものの中で、今までは多様化の時代だねみたいな言ったけども、いや、うん、ちょっとこれって多様化レベルじゃないなみたいな。
この間なんか別の番組で誰かが言ってましたけど、うん、タトゥーが、このアーティストにタトゥーの刻印してほしいっていう、オークションにかかるみたいなって言ったから、なんかちょっと近しい世界ですね。なんかピンポイントでこれだっていう、なんかこう、強烈な行動を伴う、なんか欲求、ニーズがあるんですかね。
そうなってくると、こう多様化で、その人その人にカスタマイズだとか言いながらも、AI でちゃっちゃっちゃっとカスタマイズってできちゃったりするじゃないですか、きっと。
うんうんうん
うん、そういうレベルを超えたこと。ところにあるとか、やっぱりその方が、その私が言っている美容室の方が、まあ、その絵も対応できているというのは、やっぱり彼ならではのずっと積み重ねてきた技術というものがあったから対応できているわけじゃないですか。
うん、
そうなってくるとね、今後ビジネスモデルを考えるときに、多様化に対応しようということではなく、その人間がどんなものを欲求として持っているのかとか、その欲求に対して私たちはどう応えていくのかっていうところをしっかり見ていかないといけないし、逆に言うと
ビジネスモデルってどちらかというと私の方がこう普段仕事してる、
うんうんうん、
まあ、どちらかというとマーケティングの話なんですかね。大体よく言うのが、フーとワットと なんだ、how か。だから誰に何をどうっていう組み合わせでビジネスモデルを、まあ、本当に基本の木みたいな話ですけど、整理するみたいな話だと、今の話は、もう誰にがあまりに強烈すぎてっていう話だなという感じが聞こえますけどね。
だから今までは私たちは誰にって時に、髪の毛だったんですよ。誰に、私たちの価格はやっぱり美を通して笑顔を何とかしたい人っていうレベルじゃなくなってきちゃってるかもしれないんです。
そうだね、確かに。
ですから本当に今自分がやってるモデルというのが、私は誰にこういう人に対してやってるっていうつもりだとしても、向こうの意識が変わってきちゃってるかもしれないんですね。
ああ。
もっと深いものを求めてるのか、いや、そこまで求めてない、もっと簡単で早くて安くて、なんかクオリティもそこそこでいいってなってるのに、こっち側はなんか品質込めてやってますとか言って、そのすれ違いが起きてきてしまってる可能性は高いんですね。
なるほどですね。まあでもそういう意味で言うと、だから誰にというような意味で言うなら、顧客の誰、そのどういった顧客、クライアント、お客さんに提供したいのかみたいなところの解像度を相当上げていかないといけないですよね。それによってね、商品も変わってくるでしょうしね。
ですから中途半端に世の中の動向とか、最近今後これがなんかニーズがあるからこうしましょうねってやっちゃうと、いや、そんな軽いものだとすると、資本の大きいところに勝つとかね、結局またすぐ移動しちゃうということは、今遠藤さんが言ったように、俺は誰にどんな人にこの熱量を持ってこのサービスを提供したいんだってことを本気で考えていかないと、なんか戦いきれないというかね。
まあ、確かに逆に言うと、それがないんだったらやらない方がいいかもしれないですねっていうような感じですよね。
うんうん
うん、確かにね。そういう意味で言うと、秋山先生も最近ね、お手伝いくださっておりますけれども、私番組始めた川上隆先生のポリミリっていう耳で学ぶ知性学番組やっておりますけど、あれだって、まあ、結構ピンポイントですからね。誰には相当。
いや、そうそう。
あれは逆にどのように認識されてるんですか、このビジネスモデルという観点で言うと。
それはあれですか、川上先生のってこと。
あ、そうです。番組の、今まさにもう誰にとか何をみたいな話で、
いや、
されてましたけど。
で、ちょっと私語り出すとまたブラブラ喋っちゃいますけども、あれこそ誰にという時に、いや、みんなこれ思い出そうぜとか、こういうことが実は世の中で起きてるんだぞっていう、この熱量ってすごいじゃないですか。これを伝えないわけにいかないみたいなところっていうのが、なんか内容を聞く前からこうビシビシ伝わってくるって。
赤上先生の方からってことですか。ああ、そっちですね、確かに。ただそういう意味で言うと、誰にがちょっと曖昧かもしれないですけどね。
やっぱり私としての受け止めは、そのポリミの場合は誰にっていうのは、こう、自分がやってるビジネスの一個上位概念である、この国とかこの社会がどうなってるかってことを考えたい人は聞けっていうメッセージで受け取ってますよね。ああ、
ということを考えたい人にってことですね。
そう。
これの問題意識がある方に、
と。
まあちょっとそのうちね、ちょっと今お忙しいのでなかなかゲスト出演組めないんですけれども、タイミングでね、やりたいなと思っていますんでね、
はい、
そういった話もしつつ、他にもまだ実は新しくひっそりと始めた方が実は一人いますんでね、その方もね、秋山先生にはぜひ押していただかなきゃなというふうに思っております
ね。そうそう。ですので、これがね、今日のこの質問者の方に言いたいことは、自分のビジネスモデルの構造を分析するときに、どんなポイントを注目するでしょうかって時に、俺は誰に何を届けたいんだっていうものが、もう心の底から言えるものがあるのかどうか、ない場合はもう一回それをもう思い出すとか探していくっていうことをやらない限り、中途半端に多様性とか世の中のニーズに応えていくっていうことだけだと厳しくなってくるというふうに今感じてますね。
いや、まさに誰に何をの熱量おじさんで一人忘れてたのが、10分で M&A 戦略白川さんのね、番組は。この間方がね、もうこれをもう伝えたいという思いで言ってたら、気づいたら、その問題意識がガイアの夜明けでね、取り上げられているような流れになってるんでね、世の中がその問題に気づき始めてるなって感じしますけど、まあそういったね、全体の中で、秋山先生の番組もやっておりますので、次回も。
はい。
次回はですね、チャット GPT ネタを秋山先生がどうしてもやりたいということなので、
はい。
持ち込みネタと
やりたいと思いますので、
熱量込めて持ち込みネタやりますので、はい、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらと思います。終わりましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。